はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回も始まりました、リワネ TV 司会の岡田です。よろしくお願いします。
解説の木戸です。よろしくお願いします。
エンジニアさん音量大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？
ちょっとね、今日は設備をちょっと合成にしてるんですよ。
合成につってマイク繋いだだけですけど。
いやでもすごいことですよ。
まあまあまあ、今までね、内蔵マイクでずっとやってたからね。
そうなんですよね。で、一時期一回マイクをつけて、そしたら設備トラブルが発生し、
そうですね、
なんやかんや見直して、今エンジニアさんがね、そうチェックしてる
っていう、してるんですけど、
はい、
まあ、マイクがね、今度高性能なのはいいんですけどね、
はい、
あの僕たちが喋ってるすぐ近くのパソコン の、
うん、
あの CPU の音を拾うからどうしようっていうのをずっと言ってたりとか、
そう、
まあ、あと音が大きかったり小さかったりとかを調整しながらちょっとやんなきゃいけないんで、
うん、はい、
ちょいちょいなんか人の手が加わることがあるかもしれないです。
で早速ね、はい、ちょっとここがね、あの平行取れてないんでね。
平行取れてない。
いやいや、ちょっと、はい、これの、
はい、平行取れた、
はい、はい、そう、平行取れてないってことね。見てる人がこう校内ながら見るんです。
ほんまかい
な。 G を感じながら見ることになるんで。
はい、はい、ということでね、とりあえず進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、何かあったらコメントください。
はい、よろしくお願いします。さあ、告知からいきたいと思います。
はい、
現在開催中のキャンペーンです。キャッシュレス決済で 5% 還元、
はい、
ペイパルを除く。
ペイパルを除く。
はい、はい、現在ね、リワインドウェブ本店でお買い物するときにクレジットカード払いを選んでいただいて、うん、クレジットカードで決済していただくと消費者還元事業 の、 キャッシュレスのやつに登録されているので 5% 還元されます。ただ 5% 還元の方法はお使いのクレジットカードだったりとかによってちょっと異なる、うん、まあ、ポイントでバックの場合もあれば、もう決済して、請求の時にそのまま 5% 値引きになる場合もあれば、はたまたオリコカードは事前に登録しなきゃいけないらしいです。
らしいです。
これちょっと、ご自分が使われているカードがどういう扱いになるのかは申し訳ないですけど、ご自分でお調べいただくっていう形になりますので、よろしくお願いします。
はい、
で、ペイパルでカードで今まで払われてた方もいると思うんですけど、ペイパルはちょっとまだ対象外です。ペイパルはペイパルさんがその消費者還元事業に参入するのがちょっと遅かったので、うん、現在申請はしてるんですけど、まあ、これは申請通るまでペイパルは対象外になってしまうので、カード払いでキャッシュレスの対象になろうと思われる方はクレジットカード払いの B か2番かどっちか忘れましたけどのやつをお選びください。
はい、
はい、よろしくお願いします。そして、ダンカンターニーとバラクーダ X 購入でダンカンヨーヨーポーチプレゼント。
はい、
はい、
その商品が一応こちらですね。ポーチはもうすごい使い勝手がいいものになってます。
はい、
こちらですね、
はい、
まあ、はい、まあ、折りたたみ式のこの蓋になっていて、中が結構広々と使える感じになってて、まあ、全体が覆いかぶさるので、まあ、ヨーヨーの方もそうだしっていうところもすごい便利なところですね。
はい、
で、まあ、一応対象商品の、まあ、ターニーとかが、
はい、
こちらですね。これ実はロゴ違いで2色あったりとかするので、こっちは銀リムですね。
そう、銀リム金リムが2色なんで計4色みたいな
感じですね。
感じですね、こっちは。はい、
でこっちがインナーリムで、まあ、アウターのね、もう定番のバラクーダがバメとなりましたよっていうのが、
はい、
はい、こちらでございます。
はい、今回はね、はい、ダンカン の、 ウィップさんだったりとか、
はい、
ごめん、なんて読む、ジャビー、はい、さんが、
はい、
デザインを担当したロゴだったりとかもあるので、
はい、こっちは通常です。
そうですね、はい、はい、こういうのもちょっと面白いところかなと。まあ、もうこの後の多分定番になってくるのかな、ダンカンのバイメタルの中でも。
そうですね、
バラクーダ X がバラクーダシリーズってやっぱり結構バラクーダシリーズをもともと使ってるっていう選手がチームに入って、それをベースにシグネチャーを作るみたいなパターンもよくあるんですよね。
はい、うん、
まあ、実際2013年矢野選手優勝した時はバラクーダ使ってたのかな。
そうです、
とかハンク選手が使ってて、はい、でその後いろんな紆余曲折を経ていろんなヨーヨーが生まれてきてみたいな。でバラクーダ自身もブラッシュアップしてきたみたいな感じで、
うん、
結構代表する機種みたいな感じなので、
はい、
はい、なのでバイメタルの中でも結構定番になっていくんじゃないかなというこのバラクーダ X が今回、
はい、
キャンペーンでお得になってますんで、ぜひですねこの機会に使ってみてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、まあ、ただこれ結構数限りあるんでね。
そうですね、
それだけ注意してください。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、今ちなみに商品紹介のコーナーじゃないです。商品紹介じゃないです。
はい、
はい、そして、まだ告知なんでね。そして12月の7、8、再来週ぐらい。
そうですね、
もうちょっとあと再来週か、
再来週かな。
はい、12月7、8岩倉市冬の鍋フェスで、今年も出演させていただきます。
はい、
岩倉市 の、 冬の鍋フェスって言って、
はい、
寒い外で、はい、あったかい鍋を食べようという、
そう、
はい、企画になるんですけど、
はい、
結構大きいお祭り広場っていう公園みたいなところ、広場みたいなところに、
はい、
いろんな 有名岩倉市の中ではなのかちょっとそこまで把握してないですけど、結構有名な鍋を出すお店がわーっと出店みたいな感じで鍋を提供してるんですよね、
はい、
でまあその鍋を食べてこう投票して1位を決めるみたいなのがメインのイベントになるんですけど、はい、いろんな芸人さんだったりとかパフォーマーさんだったりとかいろんな人が来るので、昨年も出させてもらってたんですけど、
はい、
今年も僕たちパフォーマンスさせていただくことになりました、
はい、
時間がですね11時半と、
はい、
2時ぐらい、はい、大体その辺、
はい、
で土曜日はジョイマンさんの前か後かどっちかです、
はい、
どっちかなので、はい、ぜひですね、もう僕たちついでにジョイマンさん見ていっていただければなと
思います。
そうですね、はい、
ジョイマンさんが来るんですよね。
そう、
意外と豪華、ね、
はい、そして12月の話なんですが、
はい、
12月28日、はい、愛知ヨーヨー祭り、はい、もう年末も年末、愛知ヨーヨー祭りを開催いたします。こちらの方、はい、ミニゲームとか、いろんなので、ビギナーの方でも楽しめるような企画を考えていますので、
はい、
で、まあ、商品とかもある企画になりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、そして、ただいま、ミー誕生日企画、オフストリングクラシックトリック100を更新しています。で、毎日今ね、動画公開してるんでね。
はい、そうです。
はい、いろんな動画を公開しているので、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい、それでは、
はい、
渋谷ですかね。
ですね、
はい。はい、次の渋谷がですね、こんな感じの予定になっております。まずは、今週土曜日が渋谷ヨーヨークラブ with イズルハスミということで、はい、まあ、当店スタッフのハスミイズル、ヨーヨーファクテル所属のハスミイズル選手が、今回ですね、シンギュラリティプラグマヨーヨーファクテル、まあ、ヨーヨーファクテルが、まあ、渋谷ちゃんが出てる彼なんですけども、
はい、
はい、その彼がフリースタイル講座をなんとついに
フリースタイル講座を
はい行うということです。まあ、実際に、ね、彼は地区大会5年連続チャンピオンということで、
そうですね、
はい、
うん、
その実績も、もうね、さることながら、まあ、これからね、やはり、まあ、彼も人に教えていく世代に、
あ、そうですね、
はい、なってきたということですね。はい、もう彼がランドセル背負ってる頃から僕ら知ってるんですけども、はい、
ね、
はい、そんな彼がですね、まあ、大会にを通じて、まあ、大会に、ね、対してどうやって取り組んできているかとか、まあ、あとどうやってね、フリースタイルを作っていくかっていうことを教えして、では皆さんのフリースタイル競技とかね、そういうの出たい方とかの、まあ、サポートになればという企画になっております。
はい、
はい、で、まあ、演技にどんな技入れたらいいのかとか、音楽選びどうしてるのかとか、そういったね、結構なんかフリースタイル作り始めたら当たり前にぶつかってしまうような疑問にお答えする、うん、そういった時間となっておりますので、ぜひご参加をよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、一応ですね、次回以降は個別指導形式の有料フリースタイル教室になる予定ということなので、な、
はい、
はい、まずは参加無料のこのトークイベントにお越しくださいということです。はい、
よろしくお願いします。
はい、そしてその翌週が11月30日土曜日、はい、久々に僕渋谷に行きます。
お、
はい、
久しぶりなのかな、
ちょっと久しぶりですかね。
なるほど、
はい、で渋谷店でですね、一日店長をやらせていただきます。
はい、
はい、で、まあ、こちらの方ではですね、最近は浩平さんのユーチャレンジでもおなじみになってきたワンスローコンテストを、はい、はいはい、この日は開催いたします。
はい、
でその前にもですね、トリックワークショップを開催いたしまして、まあ、このトリックワークショップ、単発の何か難しい技というよりは、簡単な技をつなげてコンビネーショントリック、まあ、コンボトリックっていうのをちょっと中心にやっていこうかなと思います。
はい、
はい、まあ、このね、前の週のイズルハスミ、このトリックワークショップ、そしてフリースタイル講座と一緒にやってもらったら、よりフリースタイルに入りやすくなるかなと。
ああ、なるほどね。
はい、すごい関連性の高い項目になっておりますので、はい、ぜひよろしかったら2週連続で参加してください。
はい、よろしくお願いします。はい、というか、それが11月30日2週連続ってことは、
はい、
来週で、来週で今月終わんの？
終わりますね。
マジか。
はい。
今11月だよ。
はい。
11月終わんの？
はい。
っていうことはさ、
はい、
12月なわけよ。
そう。何も情報が増えてない。
違う。
はい、
でかいよ。だって、ということは来週を超えるともう12月になるんだよ。
そうですね。
12月の次の月は1月なんだよ。
はい。
ということは年変わるわけよ。
そうですね。
2019年フィンなわけよ。
そうですね。あ、寒くなるわけだと。
あっという間だね。
そう。
あっという間だ。あと1ヶ月しかないんだ。
そうですね。
そしてあと1ヶ月しかないんだが、マジ来週なんだ。
そうですね。
すごいな。
そして4週、まあ、おそらく4週、5週連続の方になるわけですよ、また。
怒涛のやつが始まるわけですよね。
そうですね。はい。
そうか。
はい。
そうなんだ。
はい。
ちょっと衝撃だわ。
まああっという間でしたね。
もう2週間ぐらいバッファあると思ってたわ。思ったより2週間時の進みが早い。
まだ11月1日ぐらいに来ました。
まだ だ序盤だと思ってた。
序盤って
後半だったんだね、割と11月。
そう、ガチガチ後半ですね。
そう、
はい、
やべえな。
20ですからね、今日ね。
マジか。
はい、
はい、ということでね、
はい、
もうあの2019年に思い残すことないように、
はい
はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。さあ、それでは新商品紹介よろしくお願いします。
はい、それでは新商品紹介なんですけども、今日は
C3、 あ、違う、ごめんなさい、もう1個ありました。渋谷の告知も1個ありました、
はい、
渋谷大忘年会、
あ、大忘年会
っていうのを、はい、あの今年テリが、店長が企画してやってます、はい、まあ、渋谷のお客さんみんなでね、まあ、そんななんか、ね、その集まってみんなで、ね、はい、こう、まあ、お酒飲んだりとか、まあ、お酒飲むのがメインでもないですけど、うん、忘年会みたいな感じでみんなでまあご飯を食べたりとかしながら、いろんな療養の話だったりとか、
うん、
いろんな話をしてみんなで楽しみましょうっていう、
はい、
結構、お客さん参加型のみんなの忘年会、普通の忘年会だと思います、
はい、
療養する人で集まった普通の忘年会をイメージしてもらったらいいと思います。
そうですね、
はい、基本的にはなので普通 の、 あのご飯屋さんに行って、
はい、
みんなでワイワイするのがメインになるので、
はい、
なんかヨーヨーを貸し切りでヨーヨーしまくれるぜとかそういうんじゃないです、
はい
はい、ただなんかこうやっぱヨーヨーやってて、
はい、
結構重要な一個が、
うん、
ヨーヨー通じて普通だったらありえない友達ができるみたいな。
そうですね、
普通だったらつながることなかった人とつながって、うん、でその中にすごい気の合う人がいるとかっていうのもやっぱり一個の魅力だと思うんですよね、
はい、
なんで渋谷店とかよく行かれてる方とかはもう本当に渋谷店行かなかったら出会えなかったっていう友達付き合いとかも、
うん、
あるっていうのもやっぱ聞いたりもしますし、
ま
あ、いろくらでも同じようにそういう方がいたりとかするのもやっぱ見てるんですけど、
うん、
まあ、それのなので、まあ、究極、
はい、
そういう人たちだったらヨーヨーの話はするけどできなくても多分楽しい。
まあ確かに、
うん、はい、なんかこうね、まあよくあるじゃないですか、よくツイッターとかで見る、
はい、
別にね仲良くもない上司と一緒にご飯に行くみたいなやつをやるぐらいなら、
うんうん、やるぐらいならね、
そう、なんかいいね、ヨーヨーの友達とご飯食べに行った方が楽しいみたいなノリの、
うん、
普通の楽しい忘年会を、
はい、
テリーがやりたいと。
そうですね、
はい、いうことで現在参加者を募集しております。
はい、
はい、渋谷店のブログの方からね、そのチケットというか、
はい、
参加しますって人、今回ちょっと申し訳ないです、前払いになるんですよね、ちょっと予約の関係で、
はい、
前払いになるので先にその決済の方していただいて、
はい、
で、まあ、名前を持ってその当日行ってもらって、まあ、予約したなんとかですみたいな感じで言ったら、
うん、
じゃあみんなで行きましょうみたいな感じになるので、
はい、
はい、ぜひですね皆さんこちら忘年会お近くの方は参加していただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、さあそれでは新商品紹介
ですね。
はい、すね、はい、まずは C3 デザインからいっちゃいます。
早速、はい、
はい、まずはですねこちら、このクラウンのシルバーのレインボースプラッシュと、そしてエドラスの10周年記念版、
はい、
こちらが新デザインとして入荷しました、
はい、問い合わせめっちゃ多かったやつですね。
そうなんですよね、
はい、はい、
これね一応香港のね方でしか販売はしてなかったんですよ、
も
ともと。はい、でその後やっぱりそのお問い合わせを多数いただきまして、こっちもなんとかなんないって問い合わせしたんですけど、ついに今回当店にも入ることとなりました。
はい、
はい、というわけで10周年記念モデルということで、ね、ちょっと特別なカラーになっております。特にこちらね、10周年モデルってラディウスとあと、クラウンの方でもあったんですけど、
はい、
このエドラスがですねちょっと特別なカラーリングのものでして、外側がねロゴが入ってるんですよ、まず斜めでね、
はいはい
はい、
そうですね、
薄く透明な感じはブラックオンブラックで入ってるんですけど、
はい
はい、それのこの縁のねリムがねディープブルーというかディープパープルというか
完全にパープルです
ね、はい、
光当たるとブルーに見える部分もあるみたいな、
はい
はい、
感じのこれがねすごい渋くていい色してるんですよ。
そもそも、
はい、
ステンレスのリムがパープルのヨーヨーってあんまないんですよ。
確かに、
はい、うん、まあ、やっぱりアルミのリムだとねいろんな色がつけれたりとかするんですけど、
うん、
あとチタンだったら結構パープルかなんかみたいな感じでつけれたりするんですけど、
はい、
ステンレスはやっぱりあんまり今までなかったのかなと思うので、
そうですね、
は
い、これ個人的には本当に今年発売されたバイメタルの中でなんかミュージビーキとかじゃなくて本当にベストなデザインのバイメタルじゃないかと思うんですよね。
あ、なるほどね、
はいはい、本当にかっこいいし、
うん、
はい、まあ、もちろんね使いやすさもさることな、もう両方が合わさって、
まあ、そうですね、
はい、なんか個人的に本当冗談抜きに最強クラスのバイメタルだと思ってるの で、
ね、
はい、これはもっと広まってほしいなと思います。
そうですね、しかもなんかこうまあ普通というか、
はい、
よくあるなんかリミテッドモデルだったら、
うん、
やっぱすごい値段が変わってくるわけですよ。
はい、
なんか特にこうブラックオンブラックのロゴも入って、
はい、
しかもカラーリムで、
うん、
みたいな、しかも限定版で、
うん、
なんか今までのノリだったら定価1万6000円ですけど、
うん、
2万2000円ぐらいしてもおかしくないなっていうところがプラス1000円だったんで、
はい、
逆にちょっと僕びっくりしました。
下台間違ってない大丈夫って、
あーちょっとなんだ
ちょっと
よかったみたいな感じだったんで、
はい、
はい、こんだけで特別仕様 上のやつが定価とあんま変わんない値段で買えることも珍しいので、
はい、
はい、限定もなのでぜひ手にしてみてください。
よろしくお願いします。さあ続いてはこちら行きましょう。ヨヨファクトリー、
はい、
ヨヨファクトリーのまずこちらアローが新色がなんと仲間入りしました。
はい、アロー、
はい、オレンジと、グリーンと、そしてこちらがギャラクシーですね。
はい、
はい、はい、まあアローね、アローというかヨヨファクトリーがね今オレンジとグリーンをすごい推してるというか
激推ししてますよね。
はい、
大体のやつに出てくる色
そうなんですよね。はい、しかもちょっとグリーンとオレンジでちょっとこっちはクリアオレンジなんですよね。
はい、
はい、でこっちは透明では低めのあえて低めのグリーンなんですよ。はい、なんかあえてちょっとボワッとしてる感じの色なんですよね。
はい、
はい、どっちも非常に目立つカラーリングになっております。
はい、
そしてまあねヨヨファクトリーのお気に入りといえばこちらもですねギャラクシーですよ。
ギャラクシー、
はい、はーい、まあね、アロー自体は個人的にものすごい好きなモデルでして、
はいはい、
はい、個人的にはこれのバインド仕様もかなり使いやすいので、
あ、そうですね、
はい、それちゃんとねこれ乾燥して両方のセッティングで楽しんでほしいなと思います。
はい、
はい、あと嫁のストリングがついてるっていうのは結構初心者の方におすすめだったりします。
はい、
という
このアローなんですけど今回のロットからパッドがちょっとだけ出てるんですよね。
はい、
ちょっとだけ出てるので今までよりちょっとモデルが強いんですよ。
そう、
はい、なんでこれ結構中盤ぐらいに効いてくるんですよね。やっぱりあの、はい、最初の方は結構ちゃんと戻ってくるんですけど、
うん、
使ってるとだんだんだんだん戻りが悪くなってきて、でもやっぱ回転強いとちゃんと返ってくるんですけど、
はい、
回転弱いと戻ってきにくくなったり、最初の頃そこまでの回転力出せなかったりすると、
うん、
オイルを足したりとか、うん、なんかワンメンテナンスがないと、
うん、
ちゃんと戻ってこなかったなっていうのがちょっとマシになったという感じなので、
はい、
特にあの Q ハイパーやってた人で引き戻しのものを探してて、
はい、
今引き戻しのやつ結構戻り強かったりするの多いんですよ。
はい、
ブレインツイスターとかができるっていうよりは、
うん、
もう投げて取るなんかブレなんか他のトリックいろいろやるのに傾きにくいとか、
うん、
まあ、ちょっとパッドを乾燥すればそういうちょうどよくなるっていうのがあるんですけど、
うん、
いや俺も昔ブランコとかできてたし、
うんうん、
みたいな人は、まあ、結構もともとバインド直接進めるんですけど、いやとはいえ引き戻しでやりたいなっていう人は、
うん、
ちょうどこんぐらいが程よいぐらいなんで、
はい、
ぜひですね昔のハイパーやっててちょっととりあえずなんかメタルとかそういうところまではいかないっていう人は、
はい、
じゃあ試しにっていう感じでアロー使ってみてもらえたらなと思います。
はい、かなりステップアップ早いと思いますよバインドまで。
そうですね、
はい、でバインドまでもしステップアップしたらアローといえばねやはりこの真ん中のこのフィンガースピンスポット、
あ、そうですね、
特徴ネックなんですけど、これもうなんか最近みんな当たり前にやりすぎてもはや流行ってるとかじゃなくなってきたんですよね。
そうですね、
フィンガースピンっていうの
は、はい、まあまあ何でもやるようになってきたからね。
そうなんですよね、はい、はい、でもやっぱ初心者の人って俺どうやってやるんだろうって思うじゃないですか。
そうですね、
これはもうあからさまな穴が開きますから、はい、
ここめがけて指入れたら回るはずみたいな。
そうなんですよね、はい、ほんと軽く斜めに投げてからこの指をスーッて入れてそっからやっていくっていう方法があるので、うん、
はい、
まあ、詳しくはよかったらフィンガースピンの練習方法っていうのがリアンドオフベースにありますので見てください。
はい、
はい、よろしくお願いします。さあ続いてはこちらですね、
はい、
続いてはこちらがマルコの新色、
はい、
エッジの新色、
はい、
そしてシャッターワイドアングルのこちら新色が出ましたね。
はい、
はい、でこれでですねあのシャッターワイドアングルなんですけど、実はこれカラーごとにちょっとだけ違いがありまして、
そうですね、それぞれ違うんですよね。
そうなんです
よ、今回入ってきて、
はい、こっちのですねあのピンクのフェードが入ってる方がこっちが重めなんです。
いや違います、それは普通です。
こっちは普通、
それは普通で、オールピンクがあって、
あっちのピンクか、
はい、でオールピンクが、
はい、
あの2019ワールドヨーヨーチャンピオンエディションみたいな感じで、ジェントリー選手が、
はいはいはい、
世界大会で使ったシャッターワイドアングルって、
はい、
通常版のシャッターワイドアングルよりちょっと重くなってるんですね。
はい、
リムが厚くなって、はい、ちょっと回転力増してるバージョンになるんですけど、
はい、
そちらのと同じ設定なのがピンクのものになります。はい、なのでピンクだけちょっと重い、
はい、
で、パープルゴールドみたいなこの色が普通、はい、
普通
でブラックゴールドリムが軽い
ですよ。はい、ここにいます。
そうですね、
ここにピンク
がいます。なんでなんか普通軽い重いの3種類が突然出てきたみたいな、
はい、
はい、でこのブラックゴールドのこのパターンが世界大会でジェントリーが履いてた短パンの柄なんですよね、
う
ん、
ああはい、そうですね、
はい、になるのでまあこれもそういう意味ではワールドチャンピオンエディションと言えなくもない、は
い、いろんなところになんか彼の要素が散りばめられてるんです
よ。そうそうそうそう、はい、でもこれ言われないと分かんない、なんでこのロゴなんだ、なんでこんなカラーなんだろうと思ってたら、
はい、
まあ、SNS でバンバンやってるからはそうなんだってやっぱ思いましたけど、
そうですね、まあ、かつて、ね、高田修君のレオパード柄をね
差
し込んだデザインとかもあったんでね、結構そういうの好きなんでしょうね、はい、
そうですね、
はい、というわけで失礼しました、こちらにピンクがございます。
そうですね、
ピンクが、はい、写真はねウェブページにあるはずなんでご覧ください。
そう
ですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、なんとシャッターに新しい連絡が加わりまして、
はい、
なんとですねシャッターがついに本当のバイメタル化をしました、
はい、そうですね、はい、
こちらです。なんと名前がそのままシャッター ッターバイメタルでございます。
はい、シャッターバイメタル。
はい、こちらライトブルー、ブラック、シルバーの3色展開でございます。
はい、
はい、まあね、ライトブルーのシャッターっていうのが多分個人的には一番メジャーなカラーリングなんじゃないかなと思うんですけど、
ジェントリーがライトブルー好きで、はい、どのヨーヨーでもライトブルーまあまあ使うからね。
そうなんですよね。はい、でそんな3色、これまあメジャーというかね、まあ、とりあえずメインどころのメタルのメインどころの3色が早速リリースされました、
はいはい、
これなんですけど、実は設計がサス用メカニクスなんですよ。
はい、
はい、なんでですね、これまでの A ファクトリー その例えば過去のねシャッターのオリジナルのあの良さと、あとサスならではの技術の高さっていうところが両方が組み合わさったモデルになっています。
はい、はいはい、
このヨーヨーなんと幅46ミリ以上だったかな。
6.5 ですね。
6.5、はい、でかい、うん、はい、なんですよね。でやっぱ幅広いのだったらパワーが気になるってところは、もうそこはもうね、もう当たり前のように心配しなくていい、本当に。はい、
そうですね、
このヨーヨーに関してはどっちかっていうとバイメタルで幅広で、なんかすごい重たい重量なわけじゃないのに、ストリングにこう乗った瞬間すごい重量感を感じる。
はいはい、
はい、それがですね、やっぱコンボ中とかに回し変化につながるんですけど、
うん、
あの重さをちゃんと全部回転力に変換してて、
うん、
はい、やっぱそのおかげで安定感もあるし、最後までスリープが伸びるっていう、
うん、
それがすごい重要なポイントで、ちゃんとそれを叶えてるんですよね。
はいはい、
はい、でパッと見ね、あのシャッターの要素自体が、かなりね、前の、まあ、オリジナルのね、ものと比べると、段差とかがそこまでないから見えないかもしれないんですけど、実際にこっち側のシェイプ側から見てもらうと、
うん、
本当に左右をちょっと切ってリムをつけたっていう感じで、実はシェイプ自体は忠実にできてるんですよね。
あ、そうですね。
はい。はい、なんで、そこ、もう外側のこのパッと見のデザインだけで判断しない方がいいです。
うん、
はい。どっちかっていうと、そのフィーリング面ではかなりシャッターを踏襲してて、
うん、
はい、重さがあるのに滑らかに動くっていうところを踏襲してるものになるので、
はい。
はい、そこに純粋にバイメタルの安心感っていうのと、最近流行の幅の広さっていうところで、マウント制御率底上げっていう、なんか、アップグレードをかなり完璧に果たしてるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。
はい、基本的にヨーヨーって上位互換っていうのはほとんど存在しないんですよ。
それぞれ特徴があるみたいなね。
そうなんですよね、はい、実際やっぱ使い分けですし、もちろんこのヨーヨーとシャッターだって実際使い分けなんですけど、ただよほど何か特殊なものを求めない限りは、うん、これが上位互換って言えるんじゃないのかなっていうぐらい、すごいアップグレードをしてます。
なるほど。
はい。なんでね、バイメタルの中では、最近ね、バイメタル、だんだんこう、いろんな種類が出てきたりとかしてて、高価なモデルも、低価格なモデルもいっぱいあって、種類本当に悩むと思いますけど、
うんうん、
ファクトリーのその定番のモデルのバイメタルっていうところでまず安心感があって。
あ、そうですね。
はい。で、価格帯もね、バイメタルの中では申し分ない価格で、うん、すごい、この、なんか大会にこれから出ますよっていう人を支えるのに、うんうん、ぴったりな要因になってますんで。
そうですね。まあ、はい、そうそう。シャッターがね、多分世界でトップクラスに、その競技っていうものに憧れて買うっていう要因の中ではトップクラスに、
はい、
売れてる要因なんですよね。
そうですね。
シャッターユーザーって世界中めちゃくちゃいるわけですよ。
そうですね。
はい、うん。で、その人たちが、そのさらにステップアップっていうなると、はい、まず選択肢に全然入ってくるようになるのかなと思いますね。
そうですね。
はい、
シャッターも6年ですからね。
そうですね。
売り続けて、メタルのヨーヨーで6年間をその同じような形でずっと売り続けているって本当にすごいことなんですけど、
そうですね、
はい、それがついにこの段階まで進化してきたかと、
そうですね、
はい、すごい驚かされるものになっております。
そうですね、今までずっとバイメタルは必要ないってジェントリー言ってたんですよ。
はい、
本当に最初の頃は
言ってました、ね、
いやバイメタルじゃなくてもいいよと、全然シャッターで使いやすいもん。
確かに自分は勝ってるしな、それでっていう。
そうそうそう、全然いいよって言ってて、
うん、
で世界大会優勝した周辺で、
うんうん、
でもやっぱなんかちょっとバイメタルも最近気になるなって突然なんかの表紙に言ってたらしくって、うん、
はい、
でまあ今回サス用読みやかにネクスト系を取ってファクトリーが、うん、でまあ作りましょう形になって、
はい、
プロトタイプが届いた瞬間、
はい、
この世で一番いいヨーヨーができたと
早いな、
この世で一番いいヨーヨーだこれはというのをものすごいテンション上がってやって、
うん、
でまあ今もねその動画とかで2分間ワンスローの
ミ
サイルとかやってたりとかもするので、やっぱ本当にこの性能の高さには本人も満足しているということらしいです。
はい、はい、というわけで本人もお墨付きのこちらのシャッターバイメタルとね今発売中でございます。
はい、よろしくお願いします。
そしてですね、続いても注目機種ですよ。
はい、
はい、こちらがですね11月27日発売予定でございます。
はい、
これがですねなんとスカイラインでございます。
スカイライン、
はい、これ経緯どこまで話していいんだろう
スカイラインね、
スカイライン、はい、まあ、突然出てきたんですけど、
う
ん、
ご存知でしょうか、そもそもスカイライン、
はい、
昔 ヨーヨーファクトリーのハブサック付きのメタルで888とかがあって、はい、その時のこう派生になるのかな、あれは。
まあ一応派生ですね。
ほぼ同サイズ帯のヨーヨーで、はい、あのスカイラインっていうのがあってですね、ちょっと軽量で、
はい、
あの H プロファイル寄りになってるっていう感じなのかな、
はい、そうですね、はいはい、真ん中の段差がより深くなってるモデルなんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、はい、でスカイラインがあってヨーヨーがあって、
はい、
まあ、あの人によってはかなりのレジェンドなようなわけですよ。そうですね、今ね、888ももちろんそうですけど、888とスカイラインって言ったら、まあ、888が結構イメージ強かったですけど、
はい、
僕もまあスカイライン使ってましたし、
はい、
はいみたいな感じで、なんか結構多くの人がこうメタルの用語の中でも憧れみたいな、そのメタルがちょうど伸びた瞬間だったんで、
そうですね。
はい、で、やっぱりその、まあ、あれから何年も経って、ヨーヨーの、その作る技術も、設計の技術も、工場側の技術もすごい上がってきて、
うん、
いろんな、こう、あの時と同じものでもいろんなアップグレードができるようになったということで、
はい、
最近、あの、よく、ヨーヨーファクトリーのインスタグラムとかで、あの、チタンの888とか。
はい、写真上がってましたね。はい、
それ出てきましたね。うん、あれ、888をパワーアップして、ハイグレードにしたものっていう感じに、
うん、
対して何かをしようってなった時に、
うん、
スカイラインだと。
はい。
はい。いう形で、今度はスカイラインは、当時と同じ形だけど、
うん、
こう、ローエッジにしたりとか、よりローエッジできるようになったんで、
うん、そうですね、
ローエッジにしたりとか、ちょっと重量配分を調整してとかして、かつハブサックをつけたのに、
はい、
価格が当時の半分以下みたいな。
そうなんですよね。
はい、
はい。ハブスタックが当時のままなの、ちょっと感動ですよ。
そうですね。
はい。はい、当時の用意してる人はもうなんか回した瞬間に、ああ、これこれってなります
ね。ああ、そうですね。
はい、
ハブスタックこうやって、ハブスタックこう、もう今逆にハブスタック少ないから、
はい、
知らない人もいるかもしれないですけど、ハブスタックここにこう、ベアリングがついてるんで、こうやって持ってシュッて回せるんですよね。
そう。
木戸さんがパフォーマンスで得意なやつ。
そう。はい、でも、あのハブスタックと今、形状全然違うんですよね。
あ、そうですね。
はい、今はより使いやすく、あの、最適化されてるんですよ。そういう意味では。は
いはい、そうですね、はい。持ちやすくなってる。みたいなね、
そうなんですよ、はいはい、これはそういう意味では持つのにはちょっと練習が必要なんですよ、途中でね持ったりする
あそうです、ね、
ただ引っ張りやすさとか、
はい、
なんか実際に回ってる時のスリープ力とかはこの形の方が多分あのアップしてます。
そうですね、
はい、なんでまあそっちもそれもまたあの得意不得意で分かれるところなんですけど、
そうですね、
はい、
もうまあ、要は当時のよりもいいものが当時の半分以下の金額で出せるようになったっていうのはもう本当にノウハウと工場の質のアップを象徴してるのかなとやっぱ思うの で、
はい、うん、 そうです
ね、そのこう同じ時期に出た同じ時期のようなあのそのなんか同じぐらいの立ち位置だったヨーヨーを、うん、上と下での進化を、
はい、
こう表してるのかなと。
そうですね、
はい、思うので、まあ、このそのスカイラインもすごい意味があるのかなと思います。
はい、
はい、
さすがにスカイラインユーザーはスカイラインにめちゃめちゃ詳しい。
まあ、はい、まあそうですね、僕はあの2008年だっけ、ね、8年ぐらいにスカイライン使ってましたから、ね、
JN で。
そう JN で、
はい、ちょうどこの感じの格好でして、は
い、そう大体こんな感じ。888とスカイライン両方ステージに使ってた、
ね、
888が絡まってスカイラインに変えたから、
はい、
両方使ってたから、
まあ、まあまあ効果不効果で言えば不幸なんやけど、
そうやな、まあ言ったら不幸側やけど、
はい、でも実際本当スカイラインは本当当時もね、なんか生産数がそんなに少なくて、
はい、
なんなら日本でも海外のショップ巡らないと本当出会えないみたいな。
あ、そうですね、日本には入ってきてなかったですね、
はい、ですよね、
はい、はい、
なんで僕は本当基本的には国内でしか買い物しなかったんで手に入んなかったんですよ。
ああ、なるほど。
僕も888ユーザーだったんで。
そうですね、
はい、欲しかったんですけどね、
はい、
はい、だから今こうして目の前で見られるのすごい嬉しいですね。
はい、
はい、というわけでね、こちらアンダーサイズの小ぶりで楽しい系のようになっております。
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
これが来週ですかね、発売日。
はい、はい、
来週で、
はい、そしてですね、こちらアクセサリーの方も紹介させていただきます。屋根裏からですね、はい、アーマーホルダーが再入荷してます。
はい、はい、今までのブラウンとちょっと色味が変わってます。
はい、
はい、
はい、これまあ見えないだろうな。
写真で、ね、よかったら見てください。
はい、は
い
はい、そしてパーツなんですけど、720の720じゃないや、インシエーターのスペーサーがですね、
はい、
単品でまず入荷したのと、
はい、
あと720用のアクセルが単品で入荷しております。
あ、そうですね、はい、はい、これ時々聞くんですけど、
はい、
720のアクセルを、
うん、
スピンスターにつけて、
はい、
で緑 のスペーサーと720のベアリングで、
はい、
ボールベアリングのなんかスピンスターだって言ってできるらしいんですよ。
へえ、まだやったことない、
はい、できるらしいんですけど、
はい、
まあ、まあ、バトジャイのスターバースなんで、
はい
はい、楽しい以上の何もないです
。そうですね、
はい、むちゃくちゃすごいなんかこう改造っていうほどじゃないです。
なるほど、
はい、ただ両方持ってる人とかは、
はい、
ちょっと試しに遊ぶ程度にやってみてもらえればいいのかなと。
そうですね、はい、まだなんか何かの表示で軸が曲がっちゃったとか、なんか、
ね、
ちょっと締めすぎちゃって舐めちゃったとか、
そうですね、
はい、そういうの交換用になるのでね、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
そして、 今ですねトップページ当店のトップページから入荷予定の方行ってもらうと、
はい、
ちょっとねちょっと今
実は入荷予定じゃないです、もう新入荷に入ってます、
あ新入荷入ってます、はい、はい、ちょっと今マウスが使えないんでね、ご案内ができないんですけど、
はい、
これアパレルが実は入荷しました、
はい、
アパレルがはい、こんな感じで、はい、これがロングスリーブの T シャツでネイビーホワイトロゴで、
はい、
で同じようにボディがブラックのものもあったりですとか、あと半袖の T シャツも入荷します。
そうですね、半袖今回4色あるので、
はい
はい、
はい、
まあ、4色でボディが4色とロゴユーが2色あるので、
はい
はいはい、ぜひですね結構お気に入りのやつを選んでいただければなと思います。
そうですね、はい、今アパレルの URL を貼りますね、アパレル売ってますと、はい
はい、
でアパレルですね今回ちょっとですね僕がねちょっとオーダーしたこだわりのものがありまして、
はい
はい、グリーンブラックロゴっていうのがあるんですよ。
そうですね、はい、
はい、これなんでわざわざ暗い色と暗い色を合わせたのかっていう話なんですけど、
はい、
はい、僕最近ビデオしこたま出してるじゃないですか、
まあ、そうですね、
はいはい、ビデオしこたま出してる時に自分の体の前でリワインドのロゴでストリングが見えないことがあるんですよね。
あああるあるですね、
はい、まあ一応ね最近のカメラ高画質だから絶対に見えないってことはまあほぼないんですけど、
はい
はい、ただやっぱりもっと見やすく動画自体のクオリティを高くしてより分かりやすいものをって思った時にこういう暗い色同士の掛け合わせでうちのロゴは入ってるけどストリングも見えるでしょって欲しかったんですよ。
あなるほどね、
はい、はい、でもしかしたら今ヨーヨーで YouTube やる人がいっぱいいるかもしれない、
あ、はいはい
はい、インスタとかも Twitter とかもあるし動画をもっとバンバン出してくれる人が増えるかもしれないと、
はい、
思った時にもし当店のことを応援してくださる方がいらっしゃいましたらせっかくだから何か良いのシャツをということでしたら、
はい、
ぜひこのグリーンブラックよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、今回の新商品紹介以上ですね。
はい、
あスーパーショットありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。そしてコメントもたくさん来てますね、ありがとうございます。お便りの前にちょっとコメントいきましょうか。
はい、そうですね、
はい、音声いい感じです、聞き取りやすくなってますと、
あ、はい、
あよかったです。12月は夜、放送してくれますかね、リアルタイム視聴確率上がりますと。
そうですね、今のところ例年通りだと、うん、夜やる予定ですね。
そうですね、例年通りだと夜やりますね。はい、そして地区大会シーズンも近づいてきたなと思う。
そうですね、
そうですね、はい。ああなるほどね、前だいぶ前のゴキブリ大使の配信見ました、ありがとうございます。あ、はい、あの配信実は明日やる予定なんで今こっそり言っときます。
はい、
はい、次、こんばんは、秋葉のジャパンツアーありがとうございました、土曜日初めて行きましたが最高でした。
ありがとうございます、
よかったです。はい、レポート動画をね実は明日出す予定なんでこれまた内緒の告知なんですけど先に言っときます。
はい、
はい、そしてあ柄似てると思いましたっていう人いますね。
あシャッターバイメタルな、
はいはいはい、やっぱり気づく人はやっぱ気づきます ね、
はい、
はい、なるほどなるほど、欲しい用意がいっぱい出すぎて困っていますと。
そうです、先週特に入荷多かったですからね、この2週間めちゃ多かったです。
そうです、ね、
今週はゆっくりです。
はい、
はい、
そしてスカイライン聞いたことがあると、やっぱ、ね、なんかちょっと名前はどっかでちゃちゃ出てるんかな。
そうですね、
はい、そして、こちらがあこの形が昔から欲しかったやつだと。
ああなるほど、
はい、あなるほどね、まあやっぱヨーヨーってやっぱ形見てピンとくるってやっぱありますよね、最近のヨーヨーはね、はい、前のヨーヨーいっぱい形があって楽しいなってやっぱりいつも入荷して思います。はい、それではコメント以上ですね。
はい、じゃあお便りのコーナー行きたいと思います。
はい、
まずはペンネームもつなべさん、
はい、
岡田さん木戸さん皆さんこんにちは。過ごしやすい日が増えてきて少しずつですが秋を感じるようになりましたね。
はい、
世界大会でも分かる通りヨーヨーの世界では日本人選手が大活躍してますよね。それなのに日本ではヨーヨーが流行っているとは言い難い状況だと思います。
うんうん、
こんなに手軽に遊べてかっこよくて世界を目指せる競技なのになぜ昔のようなブームが起きないのか不思議でなりません。今ヨーヨーしていても昔流行ったハイパーヨーだよね、どうして今ハイパーヨーにハマってるのと言われることが多いです。すでにヨーヨーの普及に多大なる貢献をされているお二方に伺うのは気が引けますが、お二人はどうすればもっと多くの方にヨーヨーを楽しんでもらえるとお考えですか。また、うん、私のような一愛好家にもできることは何でしょうか。よろしければご意見お聞かせくださいと、
うん、
いうことで、はい、いや思うでしょ
う、はい、思う、本当に思う、はい、もっと面白いから入っていいよってい
やもうだ僕もう本当に、はい、全国大会毎回終わるたんびになんで BS プレミアムでこの生中継がないんだ
そうですね、
いやもう各社本当に争ってほしい放送権を、
は
い、
うんうん、
ぐらいすごいんですよ。まあ、これ見てる人にね、
はい、
それを一生懸命解いてもね、知っとるわと。
そうですね。
俺を見てないとか、知らないっていう人に解きたいわけですから、ね。
はい。
はい、みたいな感じなんですけど、
はい、
まあ、やっぱり、こう、その、まあ、ヨーヨーが、なぜ流行らないかっていう感じで言うと、
はい、
まあ、やっぱ 流行ることの方が逆に全てにおいて難しいですよね。
まあそうですね、
うん、なんかこうだやっぱこうやってる側からすると、うん、なんでもっと流行らないんだろうって思うことってすごいいっぱいあると思うんですよ、
はいはい、
なんかこう結構特になんかヨーヨーってずっとやってると一瞬流行ったから、うん、落ちて流行りが終わったみたいなんでなんで今流行らないんだろうな誰もやってないんだろうななんでみんな一緒やってくれないんだろうなって思う方多いと思うんですけど、うん、これこう一歩引いて冷静に考えたら、うん、多分他の業界でも同じようなことすっごい思ってる人多いと思うんですよね。
そうですね。
はい。まあもちろんね、規模もっと違ったりとか、うん、それでもヨーヨーより全然多いとか、うん、いっぱいあると思うんですけど、
うん、
まあ、究極、例えば、
はい、
ヨーヨー、例えばもう自分の今この周りが学校の一クラスとして、多分ヨーヨーやってるの俺一人だな、
はいはい、
クラスの中で。じゃあ、この中で、
うん、
例えば、スケボーバッチバチにやってる人、
うん、
絶対一人以上いるって言われたらどうだろうとか。
ああ、どうなんだろう
って、ね、はい、はい、なんかこうフリースタイルフットボール 100% バチバチやってる人が何人いるだろう、
うん、
サッカーやってる人多いですよそれ、
うん、
サッカークラブがあるからとか、
うん、
あるんですけどみたいな感じで結構多分そういう業界の人たちも同じような悩み抱えてると思うんですよ ね、
そうですね。
なんでもっとスケボー流行んないんだろうとか、
うん、
なんでもっとフリースタイルフットボール流行んないんだろう、こんなかっこよくて面白いのにみたいな、
うん、
このみんな思ってると思うんですよね、
うん、
なんでヨーヨーも多分一緒だと思います、
うん、
はい、こう流行らないんじゃなくて流行らすことってすっごい難しいってい
う
側の悩みなんじゃないかなと、
うん、
あとブームってちょうどね、
うん、
ちょうど先週やったやつだよ、うん、
先週ね、
先週の日曜日新企画をね、はい、僕始めたんですけど、
はい、
その新企画で、
はい、
まあ、まただんだん木戸さんがなんかいいように公開してくれるんでそれまず見てください。
はい、
はい、ブームって、
はい、
やっぱりこうボーンっていうブームって、
はい、
ボーンって落ちるんですよ。
そうですね、
はい、
絶対にこの下りがありますから、ね、
流行っていうぐらいなんで、
うん、
はい、でまあハイパーヨーヨーももちろんそうですね。こうハイパーヨーヨーが流行ったから、うん、みんなヨーヨーは全部ハイパーヨーヨーだって思うみたいな、
うん、
でも今って結構こうそのヨーヨー協会だったりとか、うん、その連盟とかが一生懸命いろいろやってるから、
うん、
そうじゃないヨーヨーの文化がこんなにあるんだよっていうのを、
うん、
こうがある状態なので、
うん、
まあ昔流行ったハイパーヨーヨーだね、いや違うよって、
うん、
まだハイパーヨーヨーことやってんのみたいな気持ち見るんですけど
、はい、
まだハイパーヨーヨーとか言ってんのみたいな、
はい、
まあそこまで僕もさすがにディスないですけどディスないですけど、なんか気持ちとしてはそんぐらいの気持ちになるんですよね。
そうですね、う
ん、あ、まだヨーヨーといえばハイパーヨーヨーなんだ、遅れてるぐらいの気持ちで接してあげればいいのかなじゃないですけど、はい、まあそういうすごいヨーヨーっていうのがいっぱいあるので、
うん、
まあやっぱそれを知ってもらったら好きになってくれるのかなとか、
うん、
やっぱ思いはしますし、まあ、でも一番は自分が楽しむことが一番広める一個だと思うんですよ。
間違いねえ、う
ん、まあ、木戸さんがよく言うやつね、言ってあげて、はい、うなぎの話。
うなぎの話ね、
はい、
はい、そうなんですよ。うなぎとか、まあ、うなぎに限らないんですけど別にうなぎが限らないんですよ。例えば、
はい、
うなぎ、
はい、はい、
あれってうなぎ美味しいですよって自分の口でわーって言うよりも、
はい、
なんかうなぎの美味しそうな匂い立たせる方が圧倒的に効果的だと思いませんか、
はい、
っていう話なんですよ
要はね、
はい、要はそういう話なんですよ、
はい、
無理やりなんか口元も出て食えよ食えよってやって、
うまいからうまいからうまいからうなぎ食えよって、
ね、そうそうそう、うまいかもしれんけどみたいな気持ちになるじゃないですか。
そうやられるともううなぎうまかったとしてもせんみたいな。
そうそうそうそう、そうですよ。でもやっぱりいい匂いだなと思って自分から来てくれた人は定着率が圧倒的に違うし、そもそも、
ね、はい、いい匂いだな、何それ食べる、うん、みたいな。
そうそうそう
そう、ヨーヨーそういうことで、ヨーヨーバーってやってて、
はい、
すごい楽しそうだ、人生充実しそうだ、こう自分自身がヨーヨーのおかげでこの人ってなんか素敵な人生歩んでるように見えるなっていうのを見せてたら、
うん、
そんなにいいものなのヨーヨーってやってみるみたいな。
そう、
これが、はい、まあ、一番簡単にできる一個ですよね。ヨーヨーで自分が本当に人生充実させること、
うんうん
うん、こんな楽しいんだから、
うん、
なんかこうそれだけでいいんですよ、そういう意味では。まあもちろん機会があったらこの楽しさをね、なんかこう広めるためになんかこう教えに来てくれとか、
うん、
でまあ自分に無理のない範囲でじゃあ教えてあげようとか、
うん、
なんかそういう活動とかちょっとした布教活動みたいなね、
うん、
普及活動みたいなことをやってやるっていうのも僕らからしたらすごいありがたいです。
そう
です
ね、
そういうの手伝えることがあったらなんで手伝ってあげたいと思いますし、うん、ただ無理にほらうまいからうなぎ食えよってやるわけじゃないんですよ。
そう、
はい、だからヨーヨー面白くやってみよう、やってみよう、バーッわーできたできた、すごい、ほらヨーヨー楽しいでしょ、あ、うん、ってなるなったんだろうなっていう状況を何度も聞いてきたし、
そうですね、う
ん、何度も見てきたので、
うん、
やっぱりこうなんていうんですかね、こう自分自身がヨーヨーのおかげで素晴らしい人生を歩めているというか、うん、まあ、大げさですけどね、
はい、
ただすっげえ楽しいんだと、
うん
うん、いうのをなんかこうまあ 表現じゃないですけど、
うん、
自分がそうなるだけで一個の普及活動なのかな。
そうだよ、もうそれが当たり前だよっていうスタンスで生きているだから、それだけで多分人がついてくる。
そうですね、みたいなのが結構重要なんだろうな。
そうですね、はい、まあ、最悪それで自分の周りの人がそんなにようやんなくても、ヨーヨーに対してすごい前向きに捉えてくれるようになりますよね。
そう、それ結構でかいんですよ、うん、みんなにヨーヨーやってもらうことがヨーヨーの普及につながるわけじゃないんですよね、うん、ヨーヨーについてみんながポジティブなイメージを持つっていうの結構重要なんですよ。
そうっす、
なんか別にやらなくても、うん、例えばそう友達がすっごい楽しそうにヨーヨーやってたりとか、うん、今度ヨーヨーのイベント行くんだよね、すげえ楽しみなんだみたいな、うん、ヨーヨーってあれでしょ、いや今もっとすごいんだよみたいな、すげえハマってんだ、だからまあ今度行ってくるんだって言ってて、うん、そうなんだ、へえ、まあやらないけど楽しそうだねって思ってたのが、例えばたまたまこの間の沼でハマって聞いてみたみたいに、うん、はい、パッとテレビでヨーヨー出てきた時に、うん、あいつが言ってたヨーヨーだ、あ今こんなになったんだ、すごいなって、
うん、
一足飛びポジティブになるんですよ、印象が。
そうっすね、
はい、うん、なんでやっぱり自分がこう楽しそうにしていることっていうのを、うん、まあ、あの表に出すっていうだけで、
うん、
これはヨーヨー界の発展にすごい貢献していることになるとは思うので。
そうっすね、
はい、なのでぜひね、そういう意味ではヨーヨー普及のため何ができますかって言ったら、ヨーヨーをいっぱい楽しんでください、うん、だと思うんですよね。
そうですね、間違いない
っていう感じです。もう無理にね、こうヨーヨークラブを作ることが普及になるから、うん、お前ら入れお前ら入れとかそこまでしなくても、
うん、
十分ヨーヨーのためになってると、うん、まあ、もちろんやりたいから、
はい、
クラブ作ること自体はいいことだと思
う。もちろんそれ は,
はい、なんで、まあ、あの自分にできることで一番小さいことは何かって言ったら楽しむことだと思っていただければいいのかなと思います。
はい、
はい、よろしく。まあ、あとはあの楽しんでるけど困ってる人に手を差し伸べることですよね。
そうですね、
ヨーヨーやってて、うん、ヨーヨーできないって困ってる人に優しく手を差し伸べるとか、
うん、
なんか例えばそうヨーヨー集まり行って、うん、最初不安そうにしてる人がいたら、
うん、
なんかどっから来たのとか、
うん、
ヨーヨー始めてどんぐらいとか、
うん、
今何練習してるみたいな、
うん、
で聞いてみたら、わあ俺より上手いとかね、そういう感じのなんかこうこうコミュニティというか、なんかこうなんかコミュニケーションを取るっていうだけでも、
はい、
すごいみんななんか安心してヨーヨー続けることができるっていうのがやっぱ一番重要なので、
うんうん、
そういう意味ではみんなで楽しむっていうのが一番の普及活動と思います。
そうですね、
はい、なのでぜひヨーヨー楽しんでください。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは続いてのお便りいきましょう。続いては葵さんですね、
はい、
岡田さん、木戸さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみにしています。劣化したストリングなどを交換するとき、何かに再利用できないかなと思ったことがあるのですが、ヨーヨーの消耗品は他の何かに使えたりするのでしょうか。もちろん普通はそんな変なこと考えないと思いますし、現実的なアイデアはなかなかないと思いますが、こういうことに利用できるかもといったキテレツな発想を思いついたらぜひ教えてほしいですと。
なるほど、
はい、
うん、まあこれなんかたまに聞きますよね。
たまに、ね、
なんかこういうなんかおた、はい、なんかこういうお便り来るなんかこうなんか定期的に新しい人来てくれるからすごい安心感が、まあ、
はい、
はい、でまあ再利用で言えば、まあ、さっきストリングで言えばこれ一個賢いなって昔お客さん聞いて思ったのが、
はい、
あの植物を育てている人、ガーデニングとかしてる人とか、
はいはいはい、
家で何かこうなんか果物とかをお野菜とか育てる人が、
はい、
こうくるくるくるってこう、え、こういうね、なんか、
はいはいはい、
枝じゃないけど、
はい、
なんて言ったんでしょう、棒に巻きつくタイプのとか、
はい、
まあ、あと豆系とかツタとかかな、
はいはい、
そういうのを植物の形を整えるためにそう引っ掛けたりとかするのにこう結んだりとかするのに紐を使ったりとか、
はい、
あと代表例としてやはり これですよね、やっぱり。
まあそうですよね、あの電気のね、
はい、電気のね、これ、
はい、電気の 今の木これじゃないからさ。
いやでもやっぱり一人暮らしとかしたらそうかもしれないですけど、
はい、
実家でヨーヨーやってる子とかの家に行ったりとかするとすごい高確率で紐がそうなってます。
それは木戸さんの世代だからだよ、もう。もう今の小学生とか家ないよこれ。
ないかな。
だってピカチュウ電気をつけてったら電気つけてくれるんだよ。
やば。ピカチュウやば。
ピカチュウ電気。アレクサ電気消してって言ったら電気消してくれるんだよ。
すごいな。
アレクサ眩しいって言ったらごめんなさいって暗くしてくれるんだよ。
マジか。
そういう家みんな住んで、だってうちの、
はい、
住んでるアパートもう、はい、ないじゃん、
まあ、
もうないじゃん、
ないっすね、
ないでしょ、
はい、
ないんだよ今。
いやまだあるよ別々はしてないよ、
ないんだよもうあんまり。
みんな一回家に実家に帰ってみてくださいよ、うん、お母さん絶対どっか行けひもそれ伝わってます
おばあちゃんの家とかかもしれない、もう今となっては。
おばあちゃんかな、
おばあちゃんの家とか行ったらあるとか、うん、そうかもしれん、うん、まあとかね、なんかあの結構こう手先企業の人はミサンガ作ったりしますよね。
ああそうですね、
うんうんうん、ミサンガ作ってなんかいろんな色があるからっつって、
はい、
でも俺イエローしか使わないから黄色のミサンガしかないっていうのはあったりする。
偏るとね、
そうそうそうそう、
はい、
とかあと何があったかな、なんかでもいざという時にあってよかったストリングっていうことはちょいちょいあって、
ちょいちょい、
なんかなんかを縛る紐がないみたいな時に、
うんうん、
ストリングをこう使うとか。
俺雑誌縛ったことあります
ね。あれだ、はい、家の 構うちの、
はい、
あのうちの家族って、
はい、
パーティー野郎で、はい、週に1回パーティーという名目で何かするんですよ。
はいはいはい、
はいはい、よし今週はたこ焼きパーティーだとかって言って、
はい、
じゃあパーティーだったら飾り付けしなきゃって、
はい、
あの娘がこう出てきてなんかこうなんかこう飾り出すんですよね。
わとかね。
そう、そういう時にこうストリングを使う。
なるほどなるほど。
ストリングにこうつけたのをこうつけとけばここ外すだけで全部取れるみたいな。
なるほどね。
あやつだったりとか、
はい、
なんかあのキーホルダーの、はい、子供がキーホルダーのこのなんかあのチェーンみたいなやつ、
はい、
あれをやっぱりボールチェーンとかだとすぐ取れてなくすんですよ。
あそうですね、
うん、物は助かったっていう時に紐で縛ると、
は
い、
なるほどなるほど。
僕今一個すごい活用してることがあるんですよ、
はい、
思い出した。
ほう、
僕パソコン、ノートパソコン仕事で使うやつ、
はい、
あれ持って帰る時に使うこのノーパソを守るカバーあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あれって普通チャック、まあ普通チャックでこうやって閉めるじゃないですか。
うん、
はい、チャックのここがボーン取れたんですよ。
あ、持つやつが。
そう、持つやつが取れたから、はいはい、こう最初こうやってこうちっちゃいんだよ。ストレスだなと思ってて、
はいはいはいはい、
なんかないかなって、まあ、もちろんパッとあ紐ってなるじゃないですか。
はい、
あのすぐそこにもちろん紐なんかあるん
ですね。
はい、紐をこうやってやるじゃないですか。でも紐ペラペラするな思って。
はい、
ベアリングってなって、
え、
紐とベアリングをこのチャックのここにつけて、
はい、
ベアリング引っ張ったらこうやってしまう。
おお、すごい。
壊れたベアリングを使って、
はいはいはいはい、
こういう再利用がある
それすごいな。
ちょっとアイディア系。
そうっすね。
はい、
うん、
まああのこんなんも買えないぐらい貧乏してんのかって思わないで買うのめんどいだけです。
そう
です
ね、
はい、普通に買い替えればいいんですけど、
まあでもね、
これで使えるからいいやつって、う
ん、ただチャックだけなんだよなって状況だったりとかね。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも外側がボロいわけじゃなくて普通に使える、
そう使える
チャックだけなんだよ。
チャックのこの持つとこがないだけなんだ、
うん、
もうだから紐とベアリングでなんとかしようみたいな。
そう
ですね、はい、まああともともとそういうハイベアリングを使ってたのが、まあはい、あのハンドスピナーとかでしたよね。
あ、そうですね、
昔は。はい、とかあったっすけど、
はい、
まあなんかあとはあとなんかあるかな。
いやー、どうだろう。はい、
1個、
はい、
まあ1個がいっぱい出てきてるんだけど今、
はい、
あの1個、
はい、
絶対皆さん真似しないであろうかつ真似しないことがあるんですけど、
はい、
あの近所に住んでる人が、
うん、
やっぱりあのヨーヨー結構こう落とす部門の人で、
はい、
結構やっぱ落としてもダメになったヨーヨーがいっぱいあるんですよ。
はい、
はい、で落としてその人使うヨーヨーも結構大きめなんで落としてダメになったヨーヨー何に使おうかって言ったら、
うん、
もう当時、うん、子供と公園行った時スコップの代わりに使ってました、
ね、スコップ結構大きいからね、
大きめのね白いヨーヨー使ってるんです
けど、器っぽいから形が。
そうそうそうそうそうあれ半分ずつうちの息子とそこの方の娘と二人で公園でこうやってスコップとして使ってる、
はい片面ずつでも幼児用の玩具10個分ぐらいで出します。
そうそうそうそうでやってたっていう動画が時々送られてきて今日あんたとこの息子と一緒に遊んでたよって動画が送られてきて、
おうおう
そしたらおい俺ヨーヨーじゃねえかスコップ代わり使ってたみたいな。
なるほどね、
はい、
まあまあね、
そんな役に立つ再利用ねえな
まあでも
役に立つなんもなかったな。
最近思いついてちょっとまだ自分ではやれてないんですけど、
はい、
今無線でスマホ充電できるじゃないですか。なんかトップレートがあってこうやったら充電できるみたいなあるじゃないですか。そこでこうやって置いた時にやっぱ滑ったりとかするとなんかパッと置いた時にちょっとずれてあんもうって直すの大面倒だから
ちょっと今女性の部分が出たね
あんもうってなるじゃないですか、
はいはいはい、
そうで、あんもうこの一回滑って戻すのが面倒くさいからつって、はい、やっぱこのグリップ用にパッドの真ん中がいいっていう、
パッドね、
はい、ということでパッドの真ん中の活用方法が時代が進んできてようやく出てきた。
やっと出てきた結構聞くもんね、パッドなんか使うもんないかなって真ん中のやつ。
そうそうそうそう、
はい、
だから大きさ的には何か使えそうなんだけどもって。
なんかの滑り止め使ってたでしょ。でもパッドの真ん中、
いや、なんか使ってたんですけど、
うん、
何でしたっけ
なんか結構使ってたよね。
うん、
うん、って
今でもパッドの真ん中なくないですか。
そう、今ねパッド真ん中ないんですよ。そもそも
たまにシリスについてますよ。
あ、たまにね。
たまに
本来ついてないはずなのについてるロットがある、
ね、そうたまについてます。
確かに、はい、たまについてるな、
はい、まあということもあるのでね、
はい、
まあ、まあそれこそハイパッドでもいいわけですけどね。
確かに、
うん、まあ、使い終わったパッドでも剥がしたやつなんかこれ使えんかなって思った時にはそういうのに活用してもいいかもしれませんはい、
はい、ということでね、
はい、
もうキテレツな発想をっていうことだったので現実的なアイデアではないですが、
はい、
キテレツな発想でした。ほぼ
無線の充電は割と現実的ですよ。
まあ無線の充電はまだね、
はい、
無線の充電この力加減間違えたらこうカッパッ ていきそうじゃない
そうかもしれん
みたいな。
そうかもしれん。まだあとチャックはね、思ったより現実的だって思いました。
チャック意外といいんだよ。
そうだ、アパレルにはさすがに使えんかなぐらい。
アパレルにはダセーな
どうしたんそれって
、ね、俺匂い好きだからさちょっと差し色欲しいなと思ってゴールドベアリングにしたわみたいな紐ちょっとね、なんかカラフルなやつにした
そうそうですね、
はい、まあまあちょっとなんか超上級者向けなんで、
はい、
そういうのは普通の人にはおすすめしないです。
はい、
はい、ということでね、
はい、
はい、お便り以上ですね。
はい、
はい、コメント今のところ大丈夫ですか。
はい、コメント読ませていただきます。はい、チャックの持つところにカウンターウェイト使うのいいかもってい
う。あ、でもカウンターウェイトはもうカウンターウェイト使えるじゃないですか。まあ、壊れたカウンターウェイトとかもう使わないのであればいいんですけど、うん、ベアリングもどうしようもないやつとかガリッガリになって、
うん、
とか切れた紐とかでできるんで、
うん、
一生他に使わないもので使えるっていうところがポイントです、
うん、そうですね、はい、はい、そして、あ、なるほど、ヨーヨー早休みはどうしたらいいんだろうっていうのを結構みんな話されてますね今。
あ、
はい、
そうですね、
はい、
う
ん、そして、あ、グリーンブラックのシャツ見たけどかっこいいですね。かっこいいでしょ。はい、そして、あ、なるほどね、自分のクラスでヨーヨーをやってる人が何人いるとか、
はい、
実逆になんか似たような業界の人で何人やってる人がいるとか、
はい、
はい、結構話が盛り上がってますね。
ああ、いいですね。
取り扱ってるお店がもっと増えるといいですよねっていう。
そうなんですよね、難しいですよねこれ。これ僕らもいつも話になります。取り扱ってくれる店が増えればだいぶみんなね、うん、手に入れやすくなると思うんですけどね。
ほら、電気の紐にもしてます。ほら、
いや、もうその方は多分、
はい、
あの僕ら世代ですよ。僕ら世代がちょっと若いと
か。先生、はい、まあ、もっと若いは当たったすいません。だって、あやとりの紐にしてるとか。
ああ、はい、あやとりの紐ね。
コースター編んでる人がいるらしいです。
ああ、でも、わかるわかるわかる。
はいはいはい、
はい、はい。コースター編むにはちょっと細いよね。だから結構な、
結構な
量。コース編まないといけない。
こんだけ練習したらいつかできるよみたいな。
あ、なるほどね。
はい。
いつか鍋式になるぐらい練習してね。
なるほどね。
はい、
そして、ストリングの切る部分を瓶に詰めて練習の証に。
ああ。
これは活用法というとちょっと別やけど。
あれやけど。
なるほど。そういうベクトルもあるのかっていう。
まあ、パッドも一緒ですよね。こんなにいっぱいになったみたいな。
うん、そうっす。はい、さあ、というわけで以上ですね。
はい、ですね。さあ、それではですね、今回リアニティビー気持ち早めに今ここまで来てるんですけど、普段オーバーするのに気持ち早めなんですけど、
はい、はい、珍しい、はい、
理由があるんですよ、
はい、
今日なんと、
はい、
スペシャルゲストが来ているんですよ、
はい、
もう本当にスペシャルです。僕たちいつもスペシャルゲストって言ってミー君呼んだりするんですけど、今回違います、
はい、
マジのスペシャルゲストです。
本物です。
はい、本物です。それではちょっとゲストに登場していただきましょう、
はい、
スペシャルゲストパリーです。どうぞ
いいよ。これで、
これで、
ね、はい、
はい、
じゃあゆっくりゆっくりで大丈夫。どうぞ。
ミッチメロ、
メロ、
イエス、メロ、センター
、センターマン、
はるばるアイスランドから来てくれました。
Thank you for coming.
Thank you for coming. Welcome. Welcome to 愛知、
岩倉、リバインド、
リバインド、
そう。Thank you for having me.
Thank you.
お呼びいただきありがとうございます。
はい。
すでに岩倉の渋谷の方ではね、イベントもしてもらってということなんですけど、
はい、
なんとはるばる今回愛知にも来てくれました。
はい。ということで、
はい、
はい、パリなんですけど、現在レイキャビクリターントップスのオーナー、
はい、
あ、オーダー。で、はい、で、2017年世界大会アイスランドで開催されたんですけど、その時の運営チームもやってたということで、
はい、
まあ、それ以前にもね、ずっとアイスランドではもう最強のプレイヤーとしてずっと、
はい、
有名だった選手で、
うん、
もう昔からようやってる人はもうパリといえば、あのパリが本当に今日本にいるのかっていうぐらい、
うん、
メジャーな選手になっています。はい、で、今日はそのレイキャビクリターントップスのオーナーとして、
うん、
せっかく日本に来たからリワインドにも遊びに来てくれたということで、お、今日リオンド TV だ。いつものなんかこうみんなを安く使う感じね。
ノリで
ちょっとよかったらリオンド TV 出てよ出てよってみたいな感じで心よく引き受けてくれました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、ということでね、現在この扱ってるこのレイキャビクリターントップス のラグナロクなんですけど、せっかくなんでね、本人から、まあまあ、その前の本人から一言なんかもらおうか。はい、日本の皆さんに。
Any message to the viewers?
I'm so happy to be. I'm so happy to be in Japan, and it's been an awesome trip so far. And super nice to come to the Yoyosu Rewind headquarters. So I'm really excited to like be on the show and show off like my project and talk a little bit.
Oh, 日本に来てすごい楽しんでますと。
はい。
ここまでのトリップ、旅行すごい楽しい時間を過ごして。 で今日もここ、まあ、リワインの本社に来てあのみんなの前で自分の酔いを説明できるのがすごい嬉しいです。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあもう早速話してもらいましょう。このレイキャブクリタントップスの現在ねリワインドでも発売中なんですけど、
はい、
このラグナロクについて、
うん、なんか、yeah. About the yo-yo?
Yeah, please explain about your first yo-yo.
So,
Ragnarok.
This is my first yo-yo.
1作目の yo-yo, Ragnarok です。
Yeah. It's like a little bit of a evolution, like from, because when I was on Carby Lodge before, I like designed the puffin with, you know, Chris, the owner. And I wanted to make a even more competitive throw,
mm-hmm.
but also keep it a little bit casual.
Mm. まあ、これまでカリブロジに、まあ、CLYW、CLYW、9年、9 years?
はい。
おー、9 years じゃなくて9年ですね。
9
年、9年、まあ、所属して、まあ、パフィンのデザインも手掛けて、まあ、シグネチャー用意でパフィンがあったんですが、その用意のデザインも手掛けて、シルバーダブのオーナークリスさんともいろいろやってきたんですが、
うん、
まあ、その中で、まあ、デザインに興味を持ってきたと、
うん、
okay. So it has a lot of similarities with the puffin, but
パフィンと共通点も多いです、
like、even wider it's like easier to catch on the string、
幅が広くなって紐にも強くなりました、
うん、and I don't know, I just like the overall look of it
この見た目がすごい、なぜかわかんないけど好きです
なるほどなるほど
なるほど、はい、はい、ということで、
so、You are saying it's competitive and casual
Yes、
まあ、大会でも競技会でも使えるコンペティションモデルでありながら、
うん、
日々の日常使いにもカジュアルに使えるそんなモデルを両立を目指してデザインしていますということでした、
うん、あーなるほど。デザイン自体ももうパリさんがやってると
そういうデザインバイヨーセル
フ Yes,、I do all the work by myself. So I do the 3D models in CAD and I also do the design, like local design, all the graphics. So it's a one man company
right now. ヨーヨーのデザインも、まあ、3D モデルで作ったり、まあ、ロゴも含めて全て自分でやっています。
あ、はい、すごい。なかなかねやっぱりどれか1個できる人はいてもね全部できる人ってすごい少ないので、
うん、
はい、それできるとすごいなと思います。
はい It's very rare to be able to do everything by yourself, so it's amazing. It was custom.
Oh, thank you. ありがとうございます。
yeah. Yeah. いやもうこうするとねこの中で誰が一番英語苦手かすぐ分かるよね海外のゲスト来た時。はい、ということでね、
so one customer commented the Ragnarok is so good.
ありがとう。
yeah.
そう、パリさんってちょっと日本語喋れる
ね。はい、ちょっと日本語、like, what's your かっこでちょっと日本語を勉強しました。
へえ、すごい
これが言えるのがもうすでにすごい
すごい
すごい、
うん、アイスランドの学校で。
はい。
へえ、そうなんだ。アイスランド日本語を学べるんだ。
すごい、ね、飛行機で20時間離れてるのに。
ほんまやな。
はい、
アイスランド行ったやっけ。
行きました行きました行きましたよ。いやめっちゃ楽しかった、うん、アイスランドご飯美味しい。
あ単語単語、ね、うん、
自然最高
自然最高
、うん、すごい良かった、うん、また行きたい、
うん、
また行きたい。
Japanese food is also really good
何が一番好き日本ジャパニーズ
food。 大トロ。
大トロ、はい、寿司。
はい、
アイスランドの海鮮に負けてないぞ。アイスランドのシーフードに負けてないんだ。すごいな。
大トロか。
すごい、お眼鏡が高い。
でも一番好きな食べ物は？
ん？
一番好きな食べ物は most favorite、一番好きな食べ物。
My favorite food?
Yes.
Most.
Most.
Most. Number one.
Number
one. In Not only in Japan?、
うん、no, not
only. Oh, pizza.
Yeah.
Pizza 大好きです
。ありがとうございます。
なるほどね。
ピザが一番好きだと思う。
Yeah, I want to try to make Otoro pizza in the future.
おぉやば
っ Otoro のピザ
将来的には Otoro を乗せたピザを開発したいということ
で。すごいね。
やばっ、エクスペンシブピザじゃん。
6,000 yen, maybe?
おぉ、6,000 yen! やばっ はい、ということでね、
ちなみに渋谷ヨーヨークラブに来てくれたけど、まあ感想というかどうだったみたいな。
So, you attended 渋谷ヨーヨークラブ last weekend. How was that?
Oh, it was amazing. Like, really nice to meet all the kids.
And, すごい素敵でした。いろんな人に会えてよかったです。
Like, get to teach them tricks was like really fulfilling experience for me.
すごい満足のいく、いろんな子供たちにヨーヨー教えてくれて、素晴らしい経験でした。
Also, a lot of my Japanese yo-yo friends came to the club. So it was like really amazing to meet all my Japanese friends again there.
You mean include the yo-yo friends or non-yo-yo friends?
Yo-yo friends. Okay. Like John Anto, Kazuki from Fish Salute, and we had Terry, so many players like Daiki from Mao, and Onigiri.
はいはいはいはい。めっちゃ多い。
多くのヨーヨープレイヤーも遊びに来てくれて、相手すごい良かったです。
ああ、なるほどね。ありがとうございます。え、日本は何回目？しょっちゅう来るわけじゃないよね、多分。
Like how many times you've been in Japan? Oh,
this is my fifth time.
5回目。
でも結構来てる。結構来てるな。
First time not for a yo-yo contest. Just holiday this time.
ヨーヨー大会じゃなく来るのは今回が初めてですと。
へえ。
まあ問いながら、
問いながらヨーヨー。
You still attend ヨーヨークラブ。
Yeah, a little bit.
You make it ヨーヨー。
Mostly not a yo-yo trip.
まあでも大会ではないのは初めてです。
ああ、なるほどね。じゃあせっかくなんでこうなんかレイキャビックリターントップスの今後のなんかモデルだったりとか、なんかこの後こういうことするぜみたいな。
聞きたい。
Is there any?Story or product, a plan you can share with anybody else?
Ragnarok has been doing okay.
Ragnarok は、
and
よくやってます。
We are currently, or like I say we, but I mean I, I am currently working on a few new models. I already have one more new prototype.
すでにプロトタイプが1個あって、それにいくつかさらにいろんなモデルを今準備しています。
バイメタル7068
stainless steel rings 7068の
ステンレスリング、
7068のボディにステンレスリングの、
and this one is this one is like powerhouse a lot of power、
まあ、回転力のあるパワーのあるヨーヨーを目指して作ってデザインしています。
なるほど、バイメタルらしいバイメタルって感じですね。
そうですね。
なるほど、これが大体いつぐらい
When are you expecting to release?
Probably January or February.
来年の1月か2月。
なるほどね。
3ヶ月ぐらいで話になって出てくるっていうことですね。
はい、
はい、じゃあなんか最後にこうなんだろう、なんて言ったらいいんだろうね、これからもよろしくお願いします的な、なんかこうこういうこと頑張るんでみたいな言ってもらって締めてもらったら綺麗かなって思ったんだけど。
So is there anyLast message you want to say or you want to share, you want to greet to everyone behind the screen?
Just like, thank you so much, Japan. This has been a fantastic trip, and I'm glad I got to like, talk a little bit about my brand. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
日本皆さん、ありがとうございます。まあ、ここまで素晴らしい旅でしたし、ここでこうやって皆さんに自分のブランド少しお話できたのもすごい嬉しかったです。まあ、これからもよろしくお願いしますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、今回のスペシャルゲストとして、パレさんに来てもらいました。ありがとうございました。
おめでとうございました。
じゃあ、一回です。はい。
じゃあ、ゆっくり出てもらって。いやすごいな、来年リリースするっていうのモデル先に見ることができてよかった。まあ、皆さん画面越しですけど僕ら生で見れてますからね。
さらに言うならね、はい、アイスランドからのゲストは初です。
確かに。
リワインド TV、はい、でもアイスランドヨーロッパ圏、
ヨーロッパ圏だよ
ね、はい、でいいんだよね、
はい、
ヨーロッパ圏からのゲスト初、
あの子はあのワンドローのあれは違う、来てないんだっけ。
ビルモス、
ビルモスは放送には出ないんでしたっけ。
ビルも放送には出てないよね多分。
ここには来たけど、そうですね、う
ん、放送には出なかった。リワヌ TV 初のヨーロッパ圏からのゲスト。
まあそうですね、岡田直人さんを除けば。
岡田直人さんヨーロッパ行く前だから
ね。そうですね、
行く前だからね、行った後じゃないからね、
は
い、
確かに。
はい、なので初のヨーロッパ圏のゲストということでね、
はい、
だんだん国際的な、
はい、
番組になってまいりました。
そうですね、まあね、ついこの間もね、香港からのゲストが来たり
と、ね、確かに、
はい、なんでかなりインターナショナルな放送になりましたね。
そうですね、
はい、
という感じでね、
はい、
はい、コメントも結構来てる。
はい、芝居およクラブではありがとうございましたっていう人がコメント来てます、うんうん、はい、まあ技を教えた人だと思います、まあ、おそらく、はい、で、ラグめちゃ強いです、渋谷行きたかったな、
うん、
あ、え、刺身で焼いてってピザの、その、のす、大トロの乗せ方が興味がある方です。はい、そして
刺身乗せても焼かれちゃいますけどね、まあ、オーブンやったらね。
いやでも最後に乗せる、
最後
に
最後
バーって作った後、生の感じを生かして、うん、下はいやなんかこう熱であれだけど、うん、上はまだ半分なみたいな、
あ、あの食べたい
的な
生ハムのピザとかそういう感じですよね。
そうです
ね、
そうですよね、
みたいなね。ここでピザコーダーしましょう。
はい、はい、まああとはね、カップ麺の蓋を押さえるとか、これあれですね、あの活用方法の話ですね。
ああ活用方法ね、ヨーヨーだね、それ。ヨーヨーの活用だね、使い終わったとかじゃないね。
いや、パッドの切れ端もしかしたら貼ってた
の。パッドの切れ端か、ちょっとちっちゃいな、ちょっとちっちゃいな、重さも足りないな多分。
はい、そしてこの間切れた電話も使いましたっていうか、2人目来ました。
2人目、ああ2人目か、
はい、やはり多数派ですよ、まだまだですよ。
いや違う、だってさ、
はい、
あの、え、電球の紐って言ってる人は書き込みすらないわけ。それは
そうか、
それはそうやろ、
そうか、うん、
それ生存バイアスやで。
そしてね、まあ、はい、リワインドインターナショナル TV に改名しましょうということ
で、ね、いやでもね、っていうほどね、
はい、
そうなったら僕クビですね。
いやいやいやいや、
そしたらもうみーくんがメインパーソナリティにならないといけないので。
逆に新しいチャンネル作るとかね。
確かにインターナショナルチャンネル作ればいいわけだ。
そうですね、頑張ってください。というわけでディレクターが頑張るぞっていうポーズでしたんで、はい、今日はこの辺りで締めたいと思います。
はい、というわけで最後にもう一度告知させてください。
はい、
はい、現在も開催中。これでもさ、今ずっと告知してるけど、
はい、
来年6月までやんの、キャッシュレスの 5% 還元。
まあ、忘れちゃいけませんよと。
そう、確かに。
うちもやってますよと。
そうですね。
ゆうやさんだってやってるんですから利用してくださいということです。
そう、来年のね、6月までこれやってるんで、クレジットカード決済のところでやってください。はい、ペイパルはダメです。はい、よろしくお願いします。
はい、
そしてダンカンのターニーとかバラクダ X 購入してね、たらダンカンのポーチプレゼントの企画やっております。よろしくお願いします。
はい、
そして12月の7、8冬の鍋フェスにパフォーマンスで出演します。そして28日愛知ヨーヨー祭り開催です。ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてただいまミー誕生日企画オフストリングクラシックトリック100を YouTube で毎日更新しています。はい、他にも毎日いろいろ動画更新しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。
はい、チャンネル登録忘れずに。はい、
はい、
言ったな今。なぜかぶせたんだろう。
なんでかぶせた。いきなり入ってきたから何事。
はい、もうすぐ1万人なんです。
そうです、もうちょいです。このペースだとマジで1万人普通に行くんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして渋谷店の方では今週末はなんとハズミズルがフリースタイル講座をやってくれるということで、
はい、
フリースタイルについてね、まあ、本人やっぱりフリースタイルの音楽に合わせたようなパフォーマンスだったりとか、うん、曲に合わせ方だったりいろんなトリック選びとかすごい考えてて、やっぱそこに定評のあるパフォーマンスをいつもやっているというところもあるので、うん、ぜひですね、どういうところからそのエッセンス出てくるのか勉強していただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、
そしてその翌週はなんと木戸真也が久しぶりに一日店長でやってきます、
はい、
ワンスローミニコンテストとか、
はい、
いろいろやりますのでぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、
はい、はい、ということで、あとは、渋谷大忘年会現在募集しております。詳しくはブログの方をご確認ください。よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで今回以上です。次回は
12月4日かな、
12月4日になるはずです。12月4日から毎週やる予定です。
はい、
よろしくお願いします。
そして放送時間が変わるかもしれません。
12月4日多分8時からになります。多分8時からになります。はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでまたリアル TV でお会いしましょう。
はい、
それではまた、さよなら。
さよなら。お便りもよろしく。
よろしく。